同性の生活を案内する30のポイント。その1、同性生活は節約生活。同性とはどんな生活でしょうか。二人の幸せ生活、疑似的な結婚生活、旦那の共同生活、こうした印象を持つ人が多いのではないでしょうか。もちろん、どれも正解ですが、忘れなしのことがあります。同性生活は節約生活でもあります。同性生活を始めたら、お金との戦いが始まります。食事をするのもお金、医療を買うのもお金、水、電気、ガスのお金、部屋に住んでいるだけで毎月かなりの話になくなります。何かをするためにどんどんお金がなくなります。油断すると貯金も貯まりません。貯金がなくなければ結婚もできません。節約をしないで勝手に生活をすればどんどんお金がなくなり、同性は破綻するでしょう。同性を始めたら節約とは切っても切れない関係です。そのため同性を始めたら同時に節約も始める必要があります。二人で協力しながら無駄遣いを省き、今はお金の再開が必要です。だからこそ同性生活は節約生活です。同性を始めたから節約開始です。たまには贅沢をすることもあっていいんですが、そんな素晴らしい生活です。人命失踪はありますが、本来はそれが同性の普通です。常に節約を意識しながらお金を協力しながら同性生活を送っていきましょう。同性中にためるお金は結婚に直接影響を及ぼします。節約が払った分だけ貯金のために結婚もしたくます。同性を始めたら同時に節約も始める。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その2、家賃は固定費。本当に払える家賃なのか契約前にしっかり考える。同性の生活費を抑えるなら勝負は契約から始まっています。生活費で大きく占めるのは家賃と食費です。食費は天童市のため積み始めてからでも工夫ができますが、家賃は増えません。家賃は固定費であるため以上決めると引っ越しをしない限り変更ができません。引っ越しをするも引っ越しの費用や手間暇なりに大きな負担になります。賃貸契約を済ませてから家賃が高すぎる。もう少し安くしたいと思っても手遅れです。どんなに後悔しても部屋や建物に重大な欠陥でもない限り家賃を下げる交渉は難しいでしょう。そのため部屋を契約する前には本当に払える家賃なのかしっかり考えることが大切です。もし契約の際に似たような条件で迷ったら家賃の低い部屋を優先させておくのが難です。なんとか払えそうという程度に十分払えるという程度にしておくのが賢明です。一般的に家賃は収入の3分の1と言われていますが、あくまで目安です。場合によっては4分の1はそれからふさわしいこともあります。新築やデザインに惑わされてはいけません。最低限の利便性と快適性さえ整っているなら、できるだけ安い家賃の方が経済的です。賃貸契約をする前に本当にこの家賃で大丈夫と自分たちに何とか答えてみるといいでしょう。あとから変更的な固定費のため十分慎重になる必要があります。家賃はなんとか払えそうより十分払えるという程度にしておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その3、同性で一番大切なルールはお金。同性を始めるときは多くのルールを決めるでしょう。家事の基本的なルールから始まり、生活に関することを一つ一つ決めていくはずです。適当なルールは家事の負担やストレスを減らす効果があります。負担が相手に生かすために、あらかじめルールを決めておくことが大切です。では、同性で決めるルールの中で一番大切なのは何でしょうか。他のルールなんです。同性を始めるなら、他の管理についてしっかり話し合って決めておきましょう。家賃、食費、水道光熱費、通信費、生活費はどう分担するか、折半なのか、一方、誰が負担なのか、貯金のルールを忘れてはなりません。他の話はデリケートなので話し合いにくいかもしれません。しかし、他には2人の生活に直結する問題です。離婚の原因のように金銭トラブルがあるように、同性解消の原因のようにも金銭トラブルがあります。他には金額が小さくてもトラブルを招きやすい特徴があります。他のルールが曖昧になっていると、後からトラブルに発展する可能性があります。他のトラブルはどんなに仲のいい人でも簡単に帰宅したらなります。中でも自宅な他のトラブルのせいで壊れた例は数多くあります。2人の仕事が違うなら収入も違うでしょう。こうしなければいけないというルールはなく、2人で相談しながら決めることが大切です。借金があるなら同性中パートナーに伝えておくといいでしょう。自分の技術をとても差すようで恥ずかしいかもしれませんが、極めて重要です。自分の問題であっても結婚すれば以前2人の問題になるからです。金額によっては聞いていない、知らなかったでは済ませない場合もあります。他にはデリケートなテーマ。だからこそきちんと話し合ってルールを決めておきましょう。他のルールは曖昧にせずしっかり話し合って決めておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その4、お金の価値観は必須の確認事項。同性中必ず確認しておきたい価値観があります。それはお金の価値観です。この考え方、生活習慣なども大切ですが、中でもお金の価値観は特別重要です。生活において癖や好みが違うのはまだ許せます。仕方ないで済ませたり、見た目の不良したりして、笑って済ませられるでしょう。さらに受け流せば済むことが多いため、さほど大きな問題にもなりません。しかし、お金の価値観は違います。お金の価値観に大きな不一致があると仕方ないでは済ませない場合があります。お金の問題は生活に直結する問題です。お金の価値観イコール生活の価値観と言っても過言ではありません。お金の価値観がずれていると、至るところで対立してトラブルを招きます。浪費癖、ギャンブル、借金などお金にまつわるトラブルは多数存在します。お金の価値観に大きな不一致があると、今ことが増え、2人の関係に大きな不一致を生みます。離婚する夫婦の原因として生活の不一致などを示します。生活の不一致はお金に関する不一致も多く含まれています。結婚して夫婦になれば、お金は夫婦関係に直結する際のため、お金の価値観では必須の確認事項です。お金の価値観がずれていると、後から大きなトラブルを引き起こす可能性があります。お金の価値観の確認としては、できない印象を得るかもしれませんが、現実に関わる重要なポイントです。パートナーのお金の価値観をきちんと確認しましょう。どんなことにお金を使っているのか、倹約精神はあるか、浪費癖はないか、金銭感覚は常識の範囲か、ギャンブルの癖はないか、大きな借金を抱えていないか、教育にどれだけお金を借りるのか、人を喜ばせることにお金を使う生活か、どんな貯金があるのか、たとえ相手が貯金額を言わなくても一緒に生活しているとそういうことが分かっているはずです。どれもデリケートですが重要です。同性を通して相手のお金の価値観をしっかり確認しておきましょう。もしお金の価値観に重大な不一致があれば、同性や交際を見直した方がいい場合があります。パートナーのお金の価値観はしっかり確認しておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その後、共通の財布を吸ってお金の管理に役立てる。同性を始めても2人の財布は別々にしておく方がいいでしょう。同性しているとはいえ結婚前の関係です。完全に2人の財布を処分するのは早すぎます。個人的に財布にお金もあるでしょう。毎日の水管理としても結婚するまでは財布は別々にしておくのがベターです。ただし共通の財布をするのは自由です。むしろ共通の財布は作っておく方がいいでしょう。2人の財布は別々にしたまま共通の財布を作るというイメージです。共通の財布を貯金や生活費として活用することです。例えば2人の生活に必要な生活費は共通の財布からお金を出すようにします。家賃、電気代、水道代、ガス代、インターネット代などは共通の財布から支払う仕組みにしておけば2人の財布は痛みません。また結婚に向けた貯金は共通の財布に入れるようにします。毎月一定額を共通の財布に振り込む仕組みにしておけば、2人が協力しながら貯金している時間が得られるでしょう。お金がどんどん溜まっていく様子を管理確認しようと結婚に近づいている時間も得られるでしょう。どの銀行も毎月一定額を自動送金するサービスなので、これを利用するという銀行の立場も分かっています。個人の財布と共通の財布を分けておくとお金の管理もしやすくなるとも思います。任意の心がけですが、もし2人の好みがあれば、ぜひ試してみてください。同性の段階から夫婦としての一体感もらいやすくなります。共通の財布を作って、貯金や生活費として活用する。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その6、家事や生活費は男性が多めに関しておくといい。同性の家事や生活費は2人で関するのが基本です。普通に考えると、家事も生活費も2分の1であるような工程と思われるでしょう。確かに通常は工程ですが、現実上の工程かというと疑問が残ります。中国社会は現実上の工程です。男女を比較したとき、体力や経済力に差が見られます。生物学的に女性より男性の方が体格は大きく体力もあります。社会的にでも男性の方が高い経済力を持っている場合があります。家庭によっては収入格差が倍以上という場合もあるはずです。体力や経済力に差があるにもかかわらず、家事や生活費の分担が2分の1は女性にとって不公平でしょう。不公平が強いと精神的なストレスも増え、体調不良になることもあります。したがって家事や生活費は男性が多めに関しておくとよいでしょう。負担割合は現状を考慮しながら2人で話し合って決めます。大切にしたいのは通常の工程より現実上の工程です。男女の負担割合が6対4、7対3、8対3に偏っていても現状を正しく関係していないような工程と言います。女性の負担が高くなればストレスも減り、同性も長続きします。男性にとっても男らしさや頼りがいは厳しやすくなるでしょう。同性では助け合いの精神が大切です。完全に同じ仲もできるだけ同じにしておくようにするのが同性の成功と円満のことです。ただし例外もあります。家庭によっては経済力が男女に逆転していることもあるでしょう。女性の方が男性より高い収入なら当然ですが、女性の負担割合を増やしておくのがいいでしょう。家事や生活費は少しだけ男性が多く負担する。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その7、家庭は節約の第一歩。同性を始めたら家庭をつけてませんか。家庭は生活費の管理に役立ちます。ジュース1本の管理もお金がかかっています。小さな買い物から大きな買い物まで収入支出の全てを記録します。家庭を捨てると生活の無駄が発生しているのか発見しやすくなります。衝動買いをした時も後から気づくので反省できます。家庭は金銭感覚を養うのも効果的です。小さなお金でも大切に使う気持ちが身につくことでお金の使い方も上手になるでしょう。金銭感覚を養うのに長いことを始める必要はありません。家庭を捨てるだけで金銭感覚を養います。金銭感覚は一生の財産になるため、同性だけでなく結婚生活でも役立ちます。家庭を通してお金の利益が上がってくると金銭感覚だけでなく節約意識も向上します。もし家庭を捨てるのが面倒なら期間限定でも構いません。例えば3ヶ月3ヶ月という条件なら長く住まう人でも続けやすいでしょう。一定期間だけで良いと思えばモチベーションが高まるでしょう。3ヶ月なら長いなら1ヶ月だけでも構いません。1ヶ月だけでも細かい金額の利益が大きく見えるので多くの発見があるはずです。おしゃれな家庭を買ってみるのも良いアイデアです。おしゃれな家庭を毎日触りたくなるので長く続けやすくなるでしょう。失うことはなくて得ることは多いのが家庭です。 新しい内容を始めるような感覚で同性預金家庭を捨ててみてはいかがでしょうか。家庭は節約の第一歩です。同性預金家庭を始めて金銭感覚の向上に役立てる。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その8、同性の生活費は固定費と変動費を分けて考える。生活費は大きく分けて2つあります。固定費と変動費です。生活費を考えるなら、まず固定費と変動費を分けるのがポイントです。固定費は使用量の増減に関係なく一定額を要する費用です。変動費は使用量の増減に比例して変化する費用です。同性の生活費を固定費と変動費に分けて考えた場合、以下のようになります。固定費の例。家賃、保険料、インターネット代、レンタル料。変動費の例。食費、電話代、水道代、ガス代、電気代、交際費、ガソリン代、消耗費、レジャー費。固定費も変動費も節約が可能な費用ですが、性質が違います。固定費は手続きに手間がかかりますが、一度完了すればその後は努力しなくても継続的な節約が可能です。例えば、固定費やインターネットを安い最近変動すれば、その後はストレスなく毎月の発生費用を抑えられます。つまり、いつの間にか節約できているという状態にできるのです。一方、変動費を節約したいなら継続的な努力が必要です。例えば、食費、水道代、電気代を下げたいなら毎日のコツとした努力が欠かせません。毎日、スーパーの購買を確認したり、こまめに残業したり、電気を消したりなどです。努力次第で節約できますが、手間暇を要するためストレスを感じやすいのです。そのため、節約として取り組むなら、まず固定費です。固定費の最適化が完了すれば、次に変動費に着手するのがいいでしょう。生活費、固定費、変動費の両面で見ることで、お金の倍数に変わります。生活費、固定費と変動費に分けて考えてみる。節約として取り組むなら、最初の固定費、次に変動費にする。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その9、同性の生活費は食費によって大きく変わる。生活費を節約するなら、どこに着手すればいいのでしょうか。水道光熱費でしょうか。通信費でしょうか。保険料でしょうか。もちろん、水道光熱費、通信費、保険料なども大切な節約ポイントです。車を持っている方ならガソリン代もかかるでしょう。しかし、もともと生活費全体に占める割合が小さいため、節約効果があっても限定的かつ小規模です。同性の生活費で大きな割合を占めるものは2つしかありません。家賃と食費です。家賃は固定費であるため、一度部屋に住み始めると引っ越しをしない限り変動するのは困難です。つまり、生活費を節約するなら食費なのです。食費は変動費なので、本格的に取り組むなら大きく変わります。食費によって生活費が大きく変わり、生活費が変わるは貯金も変わります。そのため、同性の生活費を節約するなら食費に重点を置くのが基本です。食費を削る工夫で同性の負担が変わると言っても過言ではありません。まず、1ヶ月あたりの食費を算出して、無駄がないか確認してみてください。食費量を減らす方法もありますが、6つに減らすと、夫婦によるストレスが増えて大変です。食費はパワーの源です。気力、体力、精神力は良い食事から生まれます。そのため、できるだけ食費を減らさない方法で食費を削る工夫を見つけてください。例えば、少しでも安くしている、追熟夫婦、大食堂を直すなどです。知恵と工夫さえあれば、楽しみながら食費を節約できます。同性の生活費を削るなら食費に重点を置く。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その10、食費を節約する3大ポイント。同性の生活費で大きな費用を占めるのは、家賃と食費の2つが代表的です。家賃は固定費ですが、食費は変動費です。そのため、大幅に節約をしたいなら、実を食費しかない状況を取ります。食費の節約方法は、細かく言うと数を変えますが、大きく分けると3つしかありません。代表的な方法は、安くしている、追熟夫婦、大食堂を直すのみです。食費の節約ポイント1、安くしている。まず、食材を安くしていることが大切です。食材を買うなら少しでも安いお店を選んで買うようにするのが鉄則です。近所にある全てのお店に行き、価格や品揃えの特徴をつかみ、少しでも食材が安いところで購入します。10円安くても10回繰り返すことができるんです。お店によっては、料理や時間帯によって割引や半額になることがあります。割引や半額になる料理や時間帯を把握して、安くなる機会も最大限に利用すればいいでしょう。特定のお店で買い物を集中させると、ポイントもたまりやすくなるということです。まとめ買いをすると安くなることがあるので、必要な食材が検討してみるといいでしょう。あらゆる自由と努力で、とにかく安くしていることを徹底してください。食費の節約ポイントに、水量複数。基本は作りです。一度にたくさん作って、小分けにすると少ない食費がかかります。上位の手間をかけて一石二鳥です。できるだけ作り置きのしやすい料理を選んで作るのもいいでしょう。余った食材は鮮度がなく、上手に組み合わせると無駄な食費を作れます。例えば、野菜炒めや焼き飯など余った野菜やご飯で簡単に作れます。栄養バランスを考えながら水量複数作業は気分転換や頭の体操にもなります。食費の節約ポイント3、外食を直す。外食の頻度も月1回と週1回では食費が変わります。外食を手にするのは難しくても余計な内食は控えた方がいいでしょう。例えば、外食の回数を増やしたり、安く外食できる場所を選んだりすれば食費を抑えられます。食べていなかった食費はお店にお願いしてテイクアウトすることになります。上位の3つは食費を節約する3大ポイントです。どれも人間に臨む最高方法ですが、確保している場合ではありません。小さな手間暇が積み重なると大きな節約につながります。生活費を削ることが食費を節約する工夫を手間暇を惜しまず徹底する。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その11、収入別に生活費の内訳を考える5つのシミュレーション。同性の生活費はどのような内訳にすればいいのでしょうか。もちろん、格闘によって事情が異なるため内訳は異なるでしょう。内訳を考えるときに最も重要な基準は収入です。2人の手取り合計収入を軸にして内訳を考えるとシミュレーションがしやすくなります。以下、収入別の5つのシミュレーションをご紹介します。月の手取り合計収入が20万円の場合、家賃7万円、食費4万円、水道光熱費1万円、電話代7000円、インターネット5000円、交際費7000円、日用品5000円、合計14万4000円。月の手取り合計収入が20万円の場合、現実としては最低限の同性と言えるでしょう。すべてにおいて余裕な不十分であるため、いつか生活は必須です。住む場所によっては、2件以上の場合が厳しい場合があるため、ワンルーム、ワンテー、1人で、何日にも余裕があるんです。どうしても、2件以上にしたいなら、通勤時間が長い覚悟の上で、できるだけ安い物件を選ぶ必要があるでしょう。また、食費も徹底した節約が必要です。ほとんど外食は、水道等や水力などを駆使して、徹底した節約を行ってください。貯金の余裕はほとんどなかなか可能性があります。親から考えるものや、譲ってはいるものがあるなら、以上からやめておくほうがいいでしょう。月の手取り合計収入が20万円の場合、家賃8万円、食費5万円、水道光熱費1万2000円、電話代1万円、インターネット5000円、交際費1万円、日用品7000円、合計17万4000円、家賃の安い場所が有利で売り上げる範囲になります。まだまだ生活に余裕がないため、常に節約を意識した生活が欠かせません。携帯電話やインターネットは料金プランを見直して、少しでも生活費を抑える工夫をしましょう。少しでもお金があれば、貯金に回すようにするのがいいでしょう。月の手取り合計収入が30万円の場合、家賃9万円、食費6万円、水道光熱費1万5000円、電話代1万2000円、インターネット6000円、交際費1万2000円、日用品1万円、合計20万5000円。月の手取り合計収入が30万円になると、ようやく同性らしい生活が送れるようになります。家賃は固定ですが、食費は変動費であるため、努力に応じて節約が可能です。食費を抑えつつ、たまには外食をして贅沢をするのもいいでしょう。半年に1回は旅行をしてみるのも悪くありません。ただし、十分余裕があるとは言いないため、節約は欠かせません。削るところはどんどん削って、無駄な出費を減らしていきましょう。月の手取り合計収入が40万円の場合、家賃10万円、食費7万円、水道光熱費1万5000円、電話代1万5000円、インターネット7000円、交際費1万5000円、日用品1万円、合計23万2000円、月の手取り合計収入が40万円になると生活に余裕ができます。食費は健康にもつながるため、もう少し高くてもいいでしょう。毎月少しでも貯金に回すようにしましょう。貯金に回すお金もできるため、結婚資金もたまりやすくなります。月の手取り合計収入が50万円の場合、家賃10万5000円、食費9万円、水道光熱費1万円、電話代1万円、インターネット1万円、交際費1万円、日用品1万円、合計29万5000円、月の手取り合計収入が50万円になると生活の余裕を実感できるでしょう。毎週外食をしたり、たまには海外旅行に行ったりします。生活に余裕が出ると心にも余裕ができます。ただし、時間は禁物です。たとえ余裕があったとしても、節約は欠かせない習慣です。余裕があるとはいえ、余計な出費や無駄な出費は注意しましょう。余裕があるからこそ積極的に貯金するチャンスでもあります。余ったお金はどんどん貯金に回すのが得策です。同期はあくまで一例です。2人の相談よければ、削る費用はもっと削った方がいいでしょう。どのステージにおいても共通するのは節約です。手取りの合計収入が増えることに余裕も増えますが、余計な出費は禁物です。たまには贅沢も必要ですが、無駄な出費は避けましょう。同期のシミュレーションを参考にしながら、自分たちに適した生活費の内訳を考えてみてください。収入を軸にして生活費の内訳を考える。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その順に、デート代は共通の財布から出すのが良い。同性を始めたらデート代の仕方について考えましょう。今までと同じでいいだろうと思いますが、同性を始めたら年収の仕方を変えた方がいいかもしれません。別々に暮らしていた頃のデートは、どこかに怒られたりする関係が多いでしょう。今日は運だよと言われて嬉しくない人はいません。デート代は彼氏に関して当然と考える女性もいるでしょう。たまには彼女に乗ってもらいたいと考える男性もいるでしょう。どこかに怒られたりする関係を通して愛情や思いやりを感じます。 彼の年齢や収入に差があるなら、この習慣が日常になっていることもあるはずです。もちろん、自腹でデートライブを出すのもいいですが、同性は初めからデートライブの仕方を変えてはいかがでしょうか。同性は結婚に向かって進み始めているわけです。まだ夫婦でなくても反復状態と言っていいでしょう。相手が持ってくれても結婚して正解になれば最終的に自分に影響します。そのため、デートライブの仕方を変えてみるのも一つの選択肢になるでしょう。おすすめなのは、デートライブを共通のサイトから練習することです。最初に共通のサイトを作っており、デートの食事代やチェットライブはそこから出すようにします。これはデートライブの負担が一方に偏ることがなくなります。デートできることがあっても、あくまで未来につながる節約という実感があるでしょう。デートを通して2人で痛みを分け合えば、彼の金銭感覚を磨くことにもつながります。最初に共通のサイトを作っており、デートライブはそこから出すのが得策です。2人で旅行するときも共通のサイトから出資するといいでしょう。共通のサイトからデートライブを出す。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その13、共通のサイトからプレゼントライブを出すのは7時間。同性を始めたら共通のサイトを作るのが便利です。同性生活にかかる費用は共通のサイトから出すといいでしょう。例えば、家賃、水道光熱費、通信費などは共通のサイトから出すと、困難なトラブルを防げます。また、デートライブも共通のサイトから出すといいでしょう。デートの負担が高齢になるので、よりデートの内容に集中しやすくなるでしょう。デートの観光を進化することで、人は先に空間を楽しめるに違いありません。しかし、いかに関係していることでも共通のサイトから出さない方がいい例外があります。プレゼントライブです。プレゼントライブは自分のサイトから出すのがマナーです。いくらかに関係するとはいえ、あくまで贈り物です。プレゼントライブで共通のサイトから出すと、プレゼントの半分は自分のお金で買っていることになるため、感動も反転します。プレゼントという行為は嬉しくも心から素直に喜びにくいのです。その過程内としてプレゼントライブは自分のサイトから出すことをお勧めします。プレゼントは心の贈り物でもあります。自腹を切って買ったプレゼントだからこそ相手を喜ばせることができます。自分の貯金が減るとしても2人の将来につながるわけです。プレゼントライブは投資の一つです。プレゼントの金額が少し大きくても2人の関係構造に役立つなら奮発する価値はあるでしょう。相手の喜ぶためにたいと思えばプレゼントの出費も小さなことに思えるはずです。プレゼントライブは共通のサイトではなく自分のサイトから出すようにする。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その14、2人で公共料金を確認して節約意識、金銭感覚を向上させよう。同性中はきちんと公共料金を確認しましょう。例えば電気代、水道代、ガス代です。公共料金の金額についてあまり気にしない人も多いのではないでしょうか。もちろん、きちんと請求金額を支払っていれば一時確認しなくても問題ありません。高額費やクレジットカードによる決済ならほとんど意識することなく支払いが完了しているはずです。しかし、大切なのはそこではありません。中国社員は毎月支払う公共料金の確認は使用料を振り返る際になるという点です。毎月時間に置かれる例債者はいわば通帳です。請求金額が小さいなら節約の結果が出た、頑張って節約した会があったと嬉しくなるでしょう。請求金額が大きいなら最新だからもう少し節約を頑張ろうと反省をなせるでしょう。たとえ請求金額が同じであっても十分の力ができなかったなと気持ちを縮められるはずです。公共料金の金額は生活の間を振り返る際になります。つまり、2人で公共料金を確認することで節約意識、金銭感覚を向上させるようになるのです。自動で口座から引き落とされる場合でも通帳や明細を見てきちんと金額を確認しておきましょう。自分だけ確認するのではなく、きちんと2人で確認するのがポイントです。2人で喜んだり安静で期待する機会になります。毎日一つ目金や不正使用があった場合、発見がやらないメリットもあります。金額は小さくても今のままった数字です。2人で公共料金を確認すれば節約意識、金銭感覚を向上させていきます。2人で公共料金を確認して節約意識、金銭感覚を向上させていく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その規模、同性が同期性を直す6つの取り組み。同期性のある人との同性は生活費が大変になるでしょう。以下、自分が頑張って節約をしても相手のお金を生むように賛成されては無理になります。貯金も結婚資金もたまりません。お金の使い方で検討することも多くなるでしょう。もちろん、ギャンブル依存症のような同性の同期性は専門機関で本格的な治療が必要になるでしょう。しかし、同期性のある人だからといって、必ず同性が失敗することはありません。あくまで一般的な同期性ならあなたのサポートによって同性相手の同期性を直す運動になります。同性相手の同期性を直すには6つの取り組みを意識してみてください。同期性の改善方法を1、節約を頑張っている姿を見せる。まず、節約を頑張っている姿を見せるのが最も定番の方法です。例えば、家計簿をつける姿、値段を比較している姿、毎月の生活費を計算している姿です。会話の中で最悪、無駄遣いをされよう、節約を頑張ろうといった話題を含めるのもいいでしょう。あなたが一生懸命節約を頑張っていれば、相手はポジティブな刺激を受けるでしょう。あなたが節約のことを見せることで、そういう相手は節約精神もなります。自分の同期性を直せるようになければいけない。そう思わせることができれば、半分成功したも同然です。同期性の改善方法に、相手の会話を同行する。同期性のある人は、場合によって無駄遣いをしているわけではありません。もともと、金銭感覚に良いことがあるため、無駄遣いをしてしまう傾向があります。そこで必要なのが教育です。相手の買い物を同行して、無駄遣いをしようとしたら注意します。ただし、強引に買い物を止めると、喧嘩を引き起こすことがあります。相手の無駄遣いを止めるなら、強引に止めるより、忠告に止めるのがいいでしょう。それは必要ないと思うなら、少し、大切のような気がするな、など、さりげない人との効果的です。忠告には、圧倒的な力があります。自分で気づかせるように言うと、教育的な効果が高まります。同期性の改善方法3、家計簿を進める。相手に家計簿を進めてみましょう。最初は面倒に思えても、毎日続けて習慣になれば、苦にならなくなります。家計簿は金銭感覚を養うために大変有効です。家計簿をすると、無駄な出費が分かりやすくなります。無駄遣いについては、反省を促すことができ、自分の同期性を改善しやすくなります。同期性の改善方法4、物欲を引いたら、これ。もし、相手が物欲を引いてたら、面ならば、これを用意します。エアソンが痛みがないよう注意しながら、相手の目線で純粋に褒めるのがポイントです。褒められると誰でも嬉しくなります。相手は自分の認められたと実感でき、自己肯定感が高まります。もっと頑張ろう、今後も節約を継続しようと気持ちが高まり、同期性の改善がスムーズになるでしょう。同期性の改善方法5、頼むは贅沢を楽しむ。毎日節約の中では、頼むと苦労の連続になりストレスも高まる一方です。節約にも勇気が必要です。頼むは贅沢を楽しみましょう。例えば、映画館で映画を見たり、ビーチの内食をしてみたりです。頼むは贅沢な時間を作ることで、ストレスが散され、節約を頑張るモチベーションも高まるでしょう。同期性の改善方法6、この日楽しいことをするという計画を立てましょう。例えば、舞台関係です。舞台関係という楽しい予定があれば、無駄遣いをしそうになっても、それを抑える力が強くなるでしょう。舞台関係を通して新鮮な刺激があれば、彼の安全保障にも役立ちます。旅行の計画もありません。彼で旅行に計画を立てれば、節約を頑張るモチベーションが高まります。早めに予約すれば、早めに聞きやすくなるので、節約効果も高まります。舞台関係について旅行にせよ、舞台の計画は彼の共通の目標にもなります。一緒に頑張る機会になるため、同期性の改善だけでなく、絆を深める効果もあります。相手に同期性があっても、諦めるのではなく、改善できる工夫をする。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その記録、同性では国際性を導入した方がいいのだろうか。同性を始めたら国際性を導入に迷ったくてもいいのではないでしょうか。国際性とは生活費とは別に相手が自由に使い分けを渡す制度です。与えられた金額の範囲なら、買い物やご飯など自分の好きな使い方ができます。国際性には3つメリットがあります。1、無駄遣いになる。2、取得名金がなくなる。3、お金が貯まりやすくなる。生活費の無駄を省き節約を徹底したいなら国際性は役立ちます。国際性は多くの家庭が導入している経済の方法です。同性を始めれば結婚の準備として国際性の導入を検討する方もいいのではないでしょうか。同性の国際性についてまず知っておきたい考え方があります。国際性の導入はあくまで自由。まず基本的な考え方として国際性の導入は必要ありません。国際性を導入するなら前提として最高一つにする必要があります。あくまで同性の段階です。まだ結婚しているわけではないため、共通のサイトは作っておくといいんですが、無理やり最高一つにする必要はありません。そのため、国際性の導入の賛否に正解はなく、各国によって異なります。国際性の導入によっては、サイトは別々にしておくのが無難です。サイトは別々にしておく方が自由範囲が広がるため、何かといいんです。たとえ夫婦になったとしても、国際性を導入しなければいけないルールはありません。実際のところ、国際性を導入していない夫婦もたくさんあります。国際性を導入しなくても、金銭感覚のすべての夫婦なら節約は十分可能です。国際性はあくまで一つなので、よく話し合った上で導入すべきか決めるといいでしょう。国際性の導入はよく話し合った上で決める。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その17、国際性を導入するなら自分のルールや考え方を知っていないこと。同性によって国際性の導入はいいんです。同性中、彼の最高所得にするのは悪いわけではありません。同性では最高別々にしておくのが基本ですが、彼の共有によっては最高所得にするのもあるでしょう。国際性には無駄遣いになる、職名金がなくなる、お金が余りやすくなるという3つのメリットがあります。生活費の無駄を省き節約を徹底したいなら国際性は役立ちます。もともと同期性のある人なら国際性の導入によって無駄遣いを減らします。ただし、国際性を導入するなら注意点があります。自分の料理や考え方を知っていないように注意してください。自分の方が正しいと思っても導入を知っているのは不適切です。一方的金額や私方を見ると相手が簡単なことになりトラブルに発展するでしょう。国際性で節約や貯金だけでも喧嘩ばかりになっては意味がありません。同性は彼の協力によって作り上げていくもの。彼の事情ですから、きちんと2人で話し合った上で決めるようにしましょう。2人が納得した上で始めるなら、国際性は節約を成す協力の制度になるでしょう。また、国際性を始めてから必要になってくれば、途中でルール変更もあります。もともと国際性は少しなどもやすい特徴があります。 初めて導入する制度なら、かなり厚みや想定外のトラブルもあるでしょう。柔軟にルールを変えていくことで、社員にとって良い制度へと気づいていきます。国際性を導入した結果、限界を感じたら、もちろん途中でやめる選択肢もありです。国際性を導入するなら、自分のルールや考え方を知らないように注意する。同性の生活費を考える30のポイント。その18、同性中の生活費により費を作っておこう。同性の生活費を考える際、忘れがちな企業があります。保険料ではありません。ガソリン代ではありません。予備費です。予備費は臨時の出費に備えて用意しておくお金のことです。予備費は変動費の一つですが、毎月継続的に発生するわけではないため、効力が出やすい傾向があります。自分たちで発生時をコントロールできないのも悩まされる点です。例えば、冠婚葬祭です。冠婚葬祭は大きな出費が必要ですが、いつ効力が高い気にならないのが特徴です。冠婚葬祭は待ったなしの出費でもあります。節約のために出費することはも厳しいでしょう。友人が多ければ多いほど結婚式に呼ばれる回数も多くなります。友人の結婚なしが続けば大きな金額になり、頑張って食べたお金が一気に減ることがあります。急な出費が必要になることはほとんどあります。金が加えて注意が必要になることもあるでしょう。金が加えて大会までできないこともあるでしょう。怪我や病気で入院することになり、医療費がかかることもあるでしょう。どれもしかない状況です。ギリギリ生活している同性家庭にとって急な出費が大きな痛みになることがあります。急な出費のせいで生活が困窮して結婚が遅れたり不可能になったりしては大変です。笑ってしまう状況に思いますが、現実として重要になります。そのため、同性で生活費を考えるなら、予備費の効力が欠かせません。忘れやすい費用ですが、忘れてはなりません。前もって予備費の効力を入れておけば、突発的な出来事が起こっても落ち着いてしっかり対応できるでしょう。予備費の金額の設定について。予備費は金額の設定が難しい特徴もあります。こういうことこそ話し合いです。例えば、友人が多いなら結婚式が多くなる可能性があるため、予備費を多めに設定しておくといいでしょう。予備費の金額に具体的な正解がないため、しっかり話し合って考えておくことをお勧めします。同性の生活費に急な出来事に備えて予備費を考慮しておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その19、節約を原則としていると楽しみは倍増して苦しみは半減する。節約は苦しみの多いイメージを持たれがちです。確かに節約には手間が多いため、生にはストレスが伴います。欲しいものがあっても我慢する。ここまで現状です。節約を徹底するなら全てにおいて素晴らしい生活を行わなければなりません。節約には労力と時間が必要であり、疲れやストレスが伴います。人生質のイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。しかし、節約が大変と思ってはますます苦しみが増されます。節約に対する抵抗感も強くなれば、疲れやストレスも感じやすくなるでしょう。また、節約に対するモチベーションがどんどん下がっていき、長く続けていくのが大変になります。こういうことは考え方を切り替えましょう。節約を原則として考えようです。節約を原則として楽しむことは節約できた金額に注目することになります。例えば、120円の商品100円で購入すれば20円の得したことになります。20円の得したと思えば節約の量の人に喜びが湧いてくるでしょう。電気をこまめに消すために1円くらい得したなと思えばささやかな嬉しい気持ちになるでしょう。節約できた金額が大きければ大きいほど得した気分が高まるので、量があっても気になりません。むしろ嬉しい気持ちの方が強くなり、達成感や満足感が味わえるでしょう。節約には知恵や工夫も必要ですが、原則として考えると節約のためにあなたを使うことが大変になります。すべては考え方です。あなたの節約に対する意識は今すぐ変えることができます。節約というのは原則を楽しもうではありませんか。節約を原則として受け入れると楽しみは倍増して苦しみは半減するのです。節約を原則として受け入れる。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その20、雑誌に載っている同性活費を描いてると生活費は挟む一方。女性雑誌では時折同性活費を支配した特集を見かけます。広々とした快適な住宅感、キラキラした華やかな人や、便利で最悪な良さそうな家具や家雑誌に載っている同性活動を見ると、考えの気持ちが湧いてきます。今、羨ましい。私たちも負けていない。という気持ちになるでしょう。もちろん、考えたり学んだりするからないですが、その豊かな生活に影響されないよう注意してください。雑誌に載っている同性活動を見ると、生活費は挟む一方。あれも足りない。これも足りない。あれも欲しい。これも欲しい。となります。同じように見直して、一般同性を実現させようとすると、生活費はどんどん肥大していきます。不足に気づき、よく湧いてくるでしょう。物質的な豊かさに加えていると、どんどん生活費が挟み、貴重なお金がなくなります。身を張って贅沢をすると、時の金のことが減っていきます。大切なのは自分たちの形です。雑誌に載っている同性活動はあくまで参考です。雑誌に載っている同性活動に惑わされるのではなく、あくまで自分たちの形に集中しましょう。しっかり現実を向き合って、無駄なことは省き、できる限りで節約をします。立派な同性ではなく、無理のない同性を実現することが優先です。むやみに生活水準もあり、収入に応じた生活を保つことが大切です。たとえ、それが人間質の生活であっても、他の気持ちが豊かなら十分幸せです。雑誌に載っている同性活動はあくまで参考の一つです。立派な同性ではなく、無理のない同性を実現させる。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その11、奨学金による学費返済があるなら、毎月の固定として考えておく。生活費で忘れがちなのは学費返済です。学生時代に奨学金を借りて社会人になってから返済している人も多いでしょう。親が資金を全額出してもらっている学生もいますが、それは大変恵まれたこと。進学する大学や学部によっては高額な学費が必要になるため、全て親の援助がないことはありません。ましてや、家庭教会や3人兄弟といった家庭ならますます親の負担も厳しくなります。学生が奨学金を借りて返済している人もいるでしょう。実家からの仕事が少なかったり、経済的な余裕がなかったりすれば、やはり奨学金が選択肢になるのは当然のこと。給付型の奨学金なら返済は不要ですが、貸与型の奨学金なら計画的な返済が必要です。貸与型には無利子と有利子の収入の差があります。有利子の奨学金なら利息を含めた返済になります。生活費や家賃、食費、水道光熱費などの一般的に注意が向くと、学費返済が元になっている場合があります。奨学金はあくまで借金です。借りている時は誰でも返すときは大変です。必ず返さなければいけないお金なので、むやみにすることはできません。借りた金額によっては10年や20年といった時で返済をしなければいけない場合もあります。数万円とはいえ、長期間にわたって毎月返済を続けるのは本当に大変です。奨学金による学費返済があるなら、毎月の固定として生活費の計算に入れておくことが必要です。返済が無利子は返還金利を検討してみる。奨学金制度は必ず毎月返済しなければいけないのではなく、返済を優先される制度もあります。返済が苦しくて余裕がないときは、一時的に返済を止めてもらう返還金利を検討してみてください。申請が通れば返済の期日を延ばすことができるため、いくぶん生活費の負担がなくなるでしょう。ただし、あくまで猶予であって、いずれ返済しなければいけないため、注意が必要です。学費の返済は毎月の固定として生活費の計算に入れておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その12、お金に関してパートナーに名前を付けない。小さな社会でパートナーに名前を付けることがあるでしょう。例えば、パートナーに関してジュースを買おうとしたとき、1本乗ってよと考える。買い物のとき、代わりにお金を出してくれない。当然です。お金がないときパートナーに少し貸してもらう。もちろん、たまにないのです。同性では助け合いの精神が欠かせません。小さな金額ならパートナーもさほど気にしないでしょう。少し不公平ではありますが、簡単なことでも作ってくれるはずです。しかし、こうしたお金のやり取りが簡単に続くかどうでしょうか。踊って、楽しみになっている。買い物の時は支払っておいて、いつもお金、代金を支払わせる。お金を借りたまま返さない。一回は小さな金額でも積み重ねると大きな金額になります。パートナーの金銭的負担が大きくなり不安を持つでしょう。お金に譲らしょという印象を与え、パートナーを指導させるでしょう。小さなことかもしれませんが、こうしたことこそ、同性に影響を与えます。お金の裏は何かはいけません。金額は小さくても支払わせたからは、ないと喜べているもの。まだ結婚しているわけではないので、最低限の準備は必要です。自分の財布とパートナーの財布をごちゃごちゃにしてはいけません。データが共通の財布からですのもいいですが、自分の財布ならは自分の財布からですのもいいですが、たまには甘えてもいいですが、あくまで適当な範囲を心がけましょう。貯金をするなら目標額の設定を進めします。目標額を設定しないで貯金を始めることもできますが、曖昧な状態になりがちです。確かに貯金が多ければ多いほど良いものですが、それでは終わりにならません。目標額のない貯金は終わりのない戦いです。貯金した場合ではいくら貯まった時に使っていいか分かりません。とにかくお金を貯めよう、少しでもたくさん貯金しようというだけでは具体性に乏しい。いくらお金を貯めてもまだ足りない気がして心が落ち着きません。いくらお金を貯めればいいか分からないとなかなか貯金のモチベーションもありません。そこで必要なのが貯金の目標です。目標とする貯金額を設定しておくとどれだけお金を貯めればいいか分かるようになります。お金が貯めて目標額まであと10万円と具体的な数字があります。もう少し頑張ろうと踏ん張りやすくなります。気持ちをコントロールしやすくなるため衝動買いを抑止していきます。無駄遣いで節約も図ります。目標額を達成したら旅行に関心しておくと将来に夢ができてさらにモチベーションが高まります。やむ気も貯金するのではなく具体的な目標額を設定しておきましょう。ただし目標額の設定の仕方に注意点があります。貯金の目標額はあくまで現実的なラインに設定しておきましょう。一生かかっても貯めることができないような目標額では実感が湧きにくいためことが判明します。目標額を設定するなら何倍は数ヶ月で達成できそうというデータがないでしょう。現実的な目標額だからこそ実感が湧きやすくなってモチベーションが高まります。貯金は目標額を設定した方が高まりやすくなるのです。貯金は目標額を設定する。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その14、同性の貯金は共働き。子供が今のうちにしっかり貯金を貯めておこう。同性の生活費で考えたいのは共働きをするかどうかです。もちろん共働きをするかどうかは2人で相談して決めるのが基本です。家庭の中には相手の経済力だけで生活できる場合もあるでしょう。相手の収入だけで生活ができるならわざわざ共働きをする必要はないように思えるかもしれません。しかし相手の収入だけで生活ができたとしても安心はできません。 相手の収入だけで生活ができていたら大丈夫と思うかもしれませんが、それはまだ子供がいないなら言うこと。現在だけでなく未来を見据えて考えてみましょう。結婚して子供が生まれると、彼は勢いよくなくなります。人の子供を大学卒業まで育て上げる総費用は2000万から3000万ほどかかると言われています。もちろん、教育費は教育水準によって変わりますが、少なくとも大金が必要なのは間違いありません。将来、マイホームの購入を考えているなら、なおさらです。マイホームは頭金だけでも350万円ほどかかるのが一般的です。これだけのお金を捻出するのは大変な量が必要です。そのため子供がいないのは、共働きをしてお金をためるチャンスもあります。生活ができていると、安心せず、同棲中にしっかり時間をかけておくことが大切です。したがって、同棲の損は共働きです。無理やり仕事をする必要はありませんが、少しでも時間に余裕があれば、共働きを選択しておくのが賢明です。家事を専業とするなら、子供ができてからでも間に合います。事情がある場合を除き、できるだけ借りて働いて、将来に備えてお金を貯めておくのがいいでしょう。今のうちに余裕を作っておけば、結婚資金に余裕ができます。いざ、子供ができても最低限の教育を受けさせられるでしょう。生活費に余裕があったとしても、現状に委ねず、できるだけ共働きをした方がいいでしょう。本来、仕事は楽しいもの。働くのは大変ですが、自分が社会に参加することで、人類と社会の発展に貢献できます。両親がお金を稼ぐことで、金銭感覚を養うメリットもあります。今のうちにしっかり働いて、貯金を貯められて貯めておきましょう。将来を考えると、事情がある場合を除き、できるだけ共働きをしてお金を貯めておくのが得策です。できるだけ共働きをして、今のうちにしっかり貯金を貯めておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その20の、2人で貯めたお金は引き出しにくい状況にしておこう。同性中2人で貯めたお金は引き出しにくい状況にしておきましょう。せっかくお金を貯めても簡単に引き出せてしまうと、うっかり使ってしまう状況が考えられます。そんなことはありえない。自分たちは大丈夫と思うかもしれませんが、実際はわかりません。例えば、酔った勢いで貯金を使ってしまう可能性もゼロとは言い切れないでしょう。買い物で衝動がないように貯金の場合も何らかの事情で衝動的に使ってしまう可能性もありますです。簡単に貯金を引き出せる状態だと、嫌に使いやすいため貯金の妨げになることがあります。二人で貯めたお金は貯めやすく使いにくいという状況にしておくのが理想的です。そのため、同性して貯めたお金は引き出しにくい状況にしておくのが良いでしょう。引き出しにくい状況にする対策として次のようにつながります。対策1、現金より預金として貯金する。まず、貯金は現金より貯金にするといいでしょう。いくら貯金とはいえ、自宅に現金のままとしていると、手が届きやすくなります。留守中に貯金が入られた時、自宅に貯金の現金のままを置いていると、盗まれるリスクが高くなります。口座に貯金しておけば、お金を引き出すという仕事が必要になるため、衝動的な使い方を防げます。対策2、貯金専用の口座をする。一つの口座に生活用と貯金用のお金が混在すると、使い方が違うことになります。貯金をするなら、貯金専用の銀行口座を作って、そこにお金を入金していくのが良いでしょう。貯金専用の口座を作っておけば、いくら貯金が余ったのが判別しやすくなるメリットもあります。貯金専用口座を作っておくことで、簡単に使ってはいけないという資金が払うため、一定の抑止力が期待できます。対策3、ATM の引き出しの限度額を設定しておく。ATM の引き出しの限度額を設定しておくと、引き出しにくい状況を作り出せます。もちろん、お金は引き出せますが、一応多くのお金の引き出しを制限できます。引き出しの限度額を設定しておけば、セキュリティも向上するので、一石二鳥です。対策4、キャッシュカードを用意する。口座で作ってキャッシュカードを持たないのも一つの選択肢です。キャッシュカードの発行は必要と思われがちですが、金融機関によってはキャッシュカードの発行をしない選択も可能です。キャッシュカードを持たなければ、預金の引き出しは銀行の窓口のみになります。引き出す時間帯も金融機関が営業している平日の日中だけに制限されます。引き出すの手間暇がかかりますが、この船のお金を引き出しにくい状況として利用できます。また、キャッシュカードを持たなければ、キャッシュカードを紛失するリスクもなくするため、セキュリティも向上します。既にキャッシュカードを持っている人も後から手続きを受ければ無効にできます。対策後、通常は借りの追加引き出しに交換する。銀行の通帳は借りの追加引き出しに交換するようにしましょう。通帳を取り出すには借りを上げるという所得が加わるため引き出しにくい状況になります。借りは紛失しないよう大切に交換しましょう。借り数に入られたとしても通帳の入った引き出しに金がかかっていれば安心です。借りの紛失しない場合は、ダイヤル式や生体認証の制度改定を選ぶのも一つの方法です。同棲して借りたお金は引き出しにくい状況にしておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その16、同費を増やし、投資を増やすと幸せな同性と結婚につながる。お金の使い方には3種類あります。消費、浪費、投資です。同性を成功に導くためにはこの3つのお金の使い方が大切です。消費、消費は生活を営む上で必要不可欠な費用です。例えば、ゴミ袋やトイレットペーパーなどの消耗品や電話やインターネットなどの通信費です。減らすことは可能ですが、生活に欠かせない費用なので節約の方法になります。浪費、浪費は何の役にも立たない費用です。例えば、ギャンブルや無駄遣いです。お金を使っただけで何も残りません。何の意味も効果もないため、最も避けるべきお金の使い方です。投資、投資は成長や向上のために使う費用です。例えば、仕事に必要な書籍や内容に必要な会社、社会資格のための教材です。知識や技術などの能力を身につけることで、シェアや価値観が同性を成功に導くには、消費、浪費、投資という3種類のお金の使い方が重要です。まず、消費については生活を行う上で必要不可欠な部分なので、減らすには限界があります。節約によって消耗品の使用量を抑えることができますが、限界があり、ビビりがあるんです。それぞれの単品の価格も効果ではないため、節約してもあまり生活に影響しません。ポイントは、浪費と投資です。幸せな同性と結婚を実現させるには、浪費を増やし、投資を増やすことになります。できるだけ浪費を増やしましょう。ギャンブルや無駄遣いなど、無理なお金や将来性のないお金は徹底的に排除します。将来を増やし、必要なものを必要なので、対応します。固定内容を見直して、必要な固定な対策します。電気の消費や、蛇口の使用性も注意します。一方、投資はできるだけ増やす努力が大切です。投資は、彼の成長につながるお金です。お金を使わない同性生活では成長がありません。ここまで金額以外に彼の安定も向上できません。同性から結婚に進むためにも、彼の成長や向上のためにお金を使いたい。それが投資です。仕事に必要な書籍ならな、病院に役立つため、きちんと今ある使い方です。病院に必要な資本なら、将来につながるお金であり、投資です。投資は勉強に関する費用だけではありません。彼の絆が深めなら、プレゼント費用も立派な投資です。一つの思いがくれるなら、病気を用も投資になるでしょう。投資は彼の安定を強化することにつながります。未来につながる投資を忘れないでください。成長、絆、愛着を向上させるためにお金を使いましょう。投資に金を使っていくこと、同性中の関係がどんどん進化していきます。同費を増やし、同性の生活費を考える30のポイント。その17、同性の生活費が足らない場合どうなるか。どうしても同性の資金が足らない。うまくいくだろうと思った同性でも実際はわかりません。今初めて見ると生活費が足らない現実に直面して生活に近くすることがあります。生活費が足らないときどうするか。1、友人から貯める。2、奨学金を使う。3、消費者金融から貯める。それぞれ今すぐお金が手に入るしなんですが、どれも現実的では選択肢は慎重になった方がいいでしょう。友人から借金をすればもし返せなかったとき必ずトラブルに発展します。消費者金融から貯めると高い金銭のため後から返済に苦しむことになるでしょう。奨学金は本来学業にあるものであり、同性や生活費が足らないのは適切です。同性の生活費が足らない場合、次の3つの最も現実的な対策としてはアルバイトです。節約をして、それでも生活費が足りないなら自分で働いて稼ぐしかありません。最初から誰かを頼るよりまず自分たちの力で何とかします。余った時間を見つけて週に1日でも2日でもアルバイトをして稼ぎましょう。働くのは嫌だと言っている場合ではありません。アルバイトで少しでもお金を稼げば生活費が足りなくなります。対策2、家賃の安い部屋に引っ越す。生活費で最も大きな費用を占めるのは家賃です。家賃は固定費なので毎月定額が支出されます。食費や水道光熱費は変動費であり努力次第で減らすことは可能ですが限界もあります。ただ家賃のせいで生活が困窮して追い詰められているなら家賃の低い部屋に引っ越すのが現実的な対策です。少し通勤通学に遠くなるとしても破産するよりはベターです。資金、礼金が心配なら資金、礼金の払わない部屋を探せばいいのです。仲介手数料の無料の不動産会社を頼ったり自分たちで引っ越し作業を済ませたりすればさらに費用を抑えられます。家賃は毎月発生する支出なので引っ越しをするなら決断ができるだけ早い方がいいでしょう。対策3、親を頼る。親の経済力を頼るのも一つの選択肢です。もしお金が足りないときは親を頼らないか考えてみてください。家や内容性、家事を承知の上、親に資金援助を申し込みます。親によっては心を援助してくれる可能性もあるでしょう。心を泣いたり叱られたりするかもしれませんが、身近な自分たちを素直に認め反省しましょう。同性の生活費が足りない場合、現実的な対策でもできる。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その18、節約にも限度がある。本当に必要なことにはきちんとお金を使おう。節約を徹底するなら何もしないにつきます。あらゆる欲を排除して余計な行動をしないなら出来は抑えられるでしょう。外食もしない。出かけることもない。人使いもしない。あらゆる行動を禁止すれば、確かにお金は必ず増えます。しかし、いくら節約とはいえ、何から何まで気づいてやるわけではありません。節約にも限度があります。無駄な部分だけなく必要な部分まで節約してしまうと人生の充実を損なります。本当に必要なことにはきちんとお金を使いましょう。例えば、スキルアップです。英語、料理、パソコンなど生活に役立つスキルの習得にはお金が必要です。スキルアップのお金まで削っていては自分の体でいけません。身につけた能力があるなら自己投資という考え方でお金を使うことが大切です。また、仕事に必要な食材も欠かせません。仕事で必要な本まで購入をしていると仕事に必要になります。仕事で頻繁に利用することなら借りを得た方が便利です。特に専門的な本は図書館に置いていない場合が多いため、個人で購入するしかないでしょう。忘れてはならないのは趣味です。 一見すると何も思える出来ですが、趣味は心の充実とストレス発散に役立ちます。趣味は禁止の同性になると心は貧しくなって生活に合わせていくでしょう。すべて禁止が生活の中ではストレスをたまる一方、趣味制限の中の同性では苦しくなります。あくまで常識の範囲ですが、趣味も必要な趣味として考えた方が豊かな同性生活を実現できます。前もってパートナーに話をして理解を得ておくといいでしょう。何から何まで節約するのではなく、本当に必要なことにはきちんとお金を使いましょう。本当に必要なことにはきちんとお金を使う。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その19、パートナーが失業して無職になった時に生活費をどうするか。同性中、パートナーが失業することがあります。自己相の退職もあれば、会社相の退職もあります。パートナーが退職についている時は生活費の折半ができますが、失業することになります。パートナーが無職になれば、将来の不安は積もるために、収入のないパートナーの生活費を出してもらうのは、経済的にも心理的にも厳しい場合もあるでしょう。ここで基本的な考え方を見ていきます。パートナーが失業中でも生活費の折半をする。まず、基本としては、パートナーが失業中でも生活費の折半をするのがいいでしょう。生活費は折半という約束をしているなら、パートナーが失業しても、とても厳しい場合もあるそうです。冷たい対応に思いますが、パートナーのためでもあります。一般的に失業しても、失業権による理由があれば、しばらく生活できるはずです。早く再就職をしなければいけないという期間と緊張感を持たせるためにも、生活費の折半は続けるのがいいでしょう。お金を出すなら戻ってこない覚悟をしておく。パートナーの貯金も限りがあって現実的に難しい状況もあるでしょう。最終職を応援する意味としてパートナーの生活費まで自分が出すこともあるはずです。もし失業中のパートナーのお金を出すなら戻ってこない覚悟をしておくことが大切です。パートナーの分まで生活費を出してみると自分が生活費を全額出しているのと同じになります。経済的な負担が大きな課題を生み出します。短期間ならいいですが長期間になるのはよくありません。パートナーだけでなく今度は自分の貯金まで厳しくなってしまうでしょう。お金の負担が偏ってしまうと2人の関係まで一致します。金銭を満たしている大事な人になってしまいます。失業を最小限に抑えてはいできるだけ早めの再就職をお願いしましょう。失業を最小限に抑えてはいできるだけ早めの再就職をお願いする。同性のお金と生活費を考える30のポイント。その30、パートナーが失業して無職になっても無条件で生活費を出さない。同性中、パートナーが失業して無職になった時どうするか。基本的にパートナーが職を失っても生活費の折半は続けた方がいいでしょう。最初に生活費の折半を約束したならルールに従って折半を続けるのがベストです。ただしパートナーの貯金が厳しい状況もあります。一時的に生活費の折半は取りやめ、しかたなく自分がパートナーの分まで生活費を出すこともあるでしょう。安易に生活費を出しそうになりますが、ここが重要ポイントです。パートナーの同士をすれば最終職もスムーズになるはずですが、現実ではこのようにいかないことがあります。働かなくても生活が続けられるのはさぞ楽な環境でしょう。全額負担を続けるとパートナーは気持ちに有利な状況かもしれません。生ぬるい環境に甘えてしまい最終職の魅力を失う可能性があります。パートナーを信じて生活費を出すのはいいですが、甘えさせるのは本人のためになりません。パートナーを助けるつもりがかえって惰性に導いてしまうことがあります。経済的な負担が高いは他の人間関係の悪くなるでしょう。最終的に2人とも貯金がなくなって破局までしてしまえば最悪の状況です。こうした事態を避けるため、あなたがパートナーの分まで生活費を負担するなら心がけておきたい工夫があります。失業したパートナーの分までお金を出すなら現実費という条件を加えておきましょう。こちらの貯金も限界がある。今は仕方ないから代わりにお金を出すけど、何万円積まれるだけです。少し厳しいようですが、自分のためだけでなくパートナーのためでもあります。期限付きは2人の将来を決める条件といっても過言ではありません。期限付きとあれば将来の期間と緊張感を保てるので最終職の魅力を保ちやすくなります。今後の2人の利益にも関係することですが、心を鬼にして期限付きにしておくのがよいでしょう。最終職は経理や時代に影響されることもありますが、本当に必要なのは本人の意思と行動力です。どんなに経理や時代が悪くても本気で働きたい気持ちながら就職先があります。本気で本人の最終職を応援したいなら期限付きにしておくのがたくさんです。失業中のパートナーの生活費を出すなら期限付きにしておく。同性のお金と生活費を考える30のポイント。まとめ。その1、同性を始めたら同時に節約も始める。その2、家賃は何とか払えそう、より十分払えるという例文にしておく。その3、お金のルールは曖昧にせずしっかり話し合って決めておく。その4、パートナーのお金の価値観はしっかり確認しておく。その5、共通の財布を作って貯金や生活費を生活用する。その6、家事や生活費は少しだけ男性が多く負担する。その7、同性預金家計簿を始めて金銭感覚の向上に当たる。その8、生活費を固定費と変動費に分けて考えてみる。節約としてというなら最初の固定費次に変動費にする。その9、同性の生活費を削るなら食費に重点を置く。その10、食費を節約する工夫を手間暇を惜しまず徹底する。その11、収入を軸にして生活費の内訳を考える。その12、共通の財布からデータを出す。その13、プレゼントの相手は共通の財布ではなく自分の財布から出すようにする。その14、2人で公共料金を確認して節約費、金銭感覚を向上させていく。その15、相手に要求があっても諦めるのではなく改善できる工夫をする。その16、国際制の導入はよく話し合った上で決める。その17、国際制を導入するなら自分のルールや考え方を知っていないように注意する。その18、同性の生活費に急な出来事に備えてより考慮しておく。その19、節約を原則として受け入れる。その20、雑誌に載っている同性学というのはあくまで参考の一つとする。立派な同性ではなく無理のない同性を実現させる。その21、学費の返済を毎月の固定として生活費の計算に入れておく。その22、自分の買い物は自分の財布から出すようにする。その13、貯金は目標額を設定する。その14、できるだけ共働きをして今のうちにしっかり貯金を貯めておく。その15、同性してためたお金は引き出しにくい状況にしておく。その16、同費を増やし投資を増やす。その17、同性の生活費が足りない場合現実的な対策でもいける。その18、本当に必要なことにはきちんとお金を使う。その19、失業を最小限に抑えてはいできるだけ早めの再就職をお願いする。その30、失業中のパートナーの生活費を出すなら期限付きにしておく。